77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日は7月3日ということでね、やっていきたいと思いますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、まあ私の方はね、まあいろいろね、なんですけれども、まあやっぱり雨ですよね。はい、雨がねもう最近ねすごくてね、でね、あの長崎県も各地ね警戒レベルがこう3とか4とかねこう発表されるじゃないですか。はい、で保育園がねお休みになってしまって、で3日間ね、保育園お休みになったんですよね。はい、でそうなるとね、こうどういうことかっていうとね、子供たちはね意外とね楽しそうにしてるんですよ。はい、ね、ずっとお家にいるわけにもいかないので、だからね、まあ、ちょっと連れ出したりとかね、まあ、そういうのもするんですけれども、ね、雨でも楽しめるところってどこかなって言ってね、連れ出したりとかしてね、でね、ペンギン水族館とかねこう連れてったりするんですよ。はい、でまあそうやってね、連れていくともう本当にね楽しそうですよ。はい、でもね私はねもう本当ね、もうこのなやラジオもそうですけどね、なかなか進まないということでね、まあ、そんなね日がねずっとね続いていました。はい、でね、まあそういうのがね続いてたんで、ね、こうなかなかねこう昼間の仕事をねが進まない、じゃあ夜しようかって言ってもね、夜ねお店やってるからねなかなか進まないっていうね、なんかねそんな感じがねずっと続いてました。はい、ちょっとねこう疲れが溜まったようなね、まあそんなね1週間でしたよ。はい、皆さんはどうですかね、疲れてないですか。はい、でね疲れてるとねやっぱりね、食中毒もねこうもう割とね発生しやすいので、もう季節的にもね。はい、だからね、まあ、私もね職業柄すごく気をつけてるんですけど、なんかねやっぱりね、まあ手洗いとかね器具の洗浄とかね食材の管理とかね、それもちろん大事ですよね。はい、でもちろん大事でね、まあ、食事っていうか食材を提供する側はね本当それに、ね、気をつけるんですけれども、食べる側もねやっぱりね、まあ、手洗いとかね、まあ、その辺よく言われてますけどね、もうそれだけじゃなくてね、こうやっぱりね常日頃からね元気でいるように、ね、無理しないようにっていうね、まあ、そんな感じでね、やっていかないといけないななんてそんな風に思っているところです。はい、でまあそんな感じでねやってきたんですけれども、先週のナイラジオね、先々週に引き続きね2週連続でね、トウモロコシについてねお話しさせていただきました。はい、でトウモロコシについてお話しさせていただいたんですけど、メッセージね、普通の田中さんからね、メッセージ届いてます。はい、普通の田中さんいつもありがとうございます。読みますね。昨日トウモロコシを買ってきて、そそくさと皮付きのままラップでレンジでチン、少しでも早くというアドバイスを受けて、ところで、一番内側の皮が皮じゃなくてヒゲが綺麗に並んでて、しかも食べられたのですが、ヒゲが皮になるんでしょうか、ということでね、はい、メッセージありがとうございます。はい、ナヤラジオ、NAYA ラジオのこのナヤラジオね、こう看板のようにね、大文字小文字大文字小文字でねやってもらってるんですけど、これね、まあ看板ねちょっとおしゃれにしようかなと思ってやってるだけなんで、打つときはね打ちやすい方でいいと思いますよ。はい、でも気づいていただいてありがとうございます。はい、看板ねちょっとねこう字体をねおしゃれにしてみようみたいな感じでやってるんですけどね、ラジオの時はね結構ね全部大文字でやったりとかしてたりとかします。はい、なのでね、あ、でもねこう気づいていただいてありがとうございます。はい、まあ文字はまあさておきね、ねトウモロコシのねこうヒゲが皮になるっていうのはね、これねヒゲと皮はね一応ね別物なんですよ。このヒゲっていうのはね、何かっていうとね、なんて言ったらいいのかな、ヒゲってこうふわふわってなってるんですけど、これトウモロコシの実一本一本に全部つながってるんですよね。はい、で何のためにあるかっていうと、これね受粉するためにあるんですよね。はい、でトウモロコシってね、こうもう私もねたまに SNS とかに上げたりするんですけど、こう一番上にね穂がこうファサってねなるんですよ。なんかほうきみたいにねこうファサって上向きになるんですけれども、あそこがねあそこからね花粉がね、飛んできてっていうかね降りてきて、で、下のね穂のねこうヒゲみたいなのに にあのコツンとぶつかって、そして受粉する、そしてその結果あのトウモロコシの実になりますっていうもので、でジャックというものなんですよ、はい、だからまあめしべ的なものですかね、はい、で皮はなんじゃあ何なのっていうと、皮は皮ですね、はい、皮はねなんかこうなんか守ってるものです、はい、だからねなんか不思議なんですよ、はい、皮でねあの種を種子をねすごく守ってるのはいいんですけど、あれ自然に落ちて発芽しない形になってますよねって、これ植物としてそういう形ってどうなのってみたいなね、なんかそういうのはねこうちょっとミステリーのようにね感じてる研究者は結構いるみたいです、はい、まあ、言われてみれば確かにそうだなと思いますよね、はい、まあ、どうしてもねこう作物をね作る側視点とね食べる側視点とね、なんかそんな視点でいるので、なんか作物っていうかね植物がねこう自分のね子孫をねこう増やす広げていく視点でね あんまり見たことなかったんで、確かに植物視点で見たらそうだななんて思います、はい、まあ、だからねあのヒゲはねめしべ的なものって考えていいと思います、はい、で食べられたっていう ね普通にね食べてもね美味しいです。で結構ねヤングコーンとかでこう天ぷらにして食べるんですよとかね、そういう人ね結構います。で私もねヤングコーンね好きですけど、結構手間がかかるんでね、あのなかなかねめったにしないんですけど、ヤングコーンを天ぷらにするときにあのヒゲ をでくるくる巻いて、それをね衣にしてねで天ぷらにしますっていう人もねいますね、はあ、だからねあのヒゲ食べるっていうのはねなんかね、まあ、昔から食べてたのかどうか知らないですけど、結構なんか ある意味流行ってる食べ方なんじゃないかなと思います、はい、はい、なんかまあそんな感じですね。もうだからこう美味しく食べられるならねこう全然ねあの美味しく食べてもらっていいかなと思います。まあねあの、まあ、無理に食べなくてもいいですけどね、はい、でもね新鮮なやつとかね美味しく食べれると思うので、はいね、なんか食べてみようかなってね、そんな感じでね食べてみるのもねいいんじゃないでしょうか、はい、まあ、そんな感じでね先週の苗ラジオをね、トウモロコシでねお話しさせていただいたんですけれども、はい、普通の田中さんメッセージどうもありがとうございます、はい、であのねこれ、まあ、先週だけじゃないんですけどね、あの結構私ね、農産物のねこう昔の伝説みたいなのを話すことがあるんですよ。先週は、マヤ文明がね、トウモロコシ大好き民族ですっていう感じで紹介して、であのねあの神話にもトウモロコシがいっぱい出てきますとかね、あとはなんだろう、あもう本当いろいろですよね、いろいろ紹介したんですよ。神話にねトウモロコシがすごく出てますとかね、昔の偉い人がね頭をトウモロコシ型にしてましたとかね、そういう面白いね話をねさせていただくんですけど、それがね、その元ネタとなってる本がね柴崎みゆき先生方が書かれた古代マヤアステカ不可思議大全っていうね、あのこれまあ、あのちょっとでもこう漫画も織り交ぜて書いてある、ね、本なんですけど、これがねなんかね本当に面白いです、はい、で私ねこの先生のね、本が結構好きで、なんで好きかというとこう農産物関係から好きっていうね、まあ、そういうだけじゃないんですけど、ね、あの私ももともとなんか古代文明とかね旅行先でねそういうのを見たりとかするのが好きで、でそれでねこう見てるんですよ。でこの先生ねあの古代マヤアステカでだけじゃなくて、まあ、インカとかねあとはあのエジプトとかねギリシャとかねいろんなところのね、神話とかね文明とかをねこうまとめてね、であのすごく分かりやすくねユーモアを交えて、本にしてるので、だからね本当にね面白いですよ、ね、おすすめです、はい、なんかねあの、まあ、勉強になりますしね、でなんかこうやっぱりねあの古代文明とかねあの神話とかねなんでそうなるのっていうところがね結構あるんですよ、はい、で普通の本読んでてもねなんかこうなんでそうなるのってこう心の中でツッコミしますけど、なんかこう著者がねあの一緒になってねツッコんでくれるとねやっぱそうですなんかやっぱ面白いよねって思いながら読めるんですよね、はい、だからねそれが面白いです、はい、あとねあのこの方この調査のためにねいろいろなね地域をね、まあ、もう当然のことながらいろんな遺跡を回るわけなんですよ。で私がね行った遺跡もねすごく被ってるんですよね。あそこ僕も行ったことありますよみたいな感じでね被ってるんですけど、なんかねこうその遺跡を見た時の感想ももちろんそうなんですけど、そこにね行き着くまでのその現地の人とのねやり取りとかね、その現地でね驚いたこととかね、そういったこともねあの本にまとめてたりとかするので、そういう感じの本もまた面白いんですよね、はい、だからね結構これはねあの昔からねあのこの先生の本ねあの好きでした、はいね、柴崎みゆき先生の本ですね、はい、もうぜひね皆さんねチェックしてみてください、はい、面白いですよ、はい、で今日もねなんかね今日のテーマでもねちょっとねこの本からね ご紹介しようかなというふうに思うエピソードがあるんですけれども、はい、今日のテーマ、そう今日のテーマね、言わないといけませんね。今日のテーマはね、七味唐辛子です。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは七味唐辛子ということなんですけれども、はい、なんで七味唐辛子かというと、今日がですね7月3日だからなんですね。はい、で7月3日で七味で七味唐辛子ということなんですけれども、これはね、七味唐辛子をテーマにお話したことはねなかったかもしれないですけど、でもね七味唐辛子のねお話をねちょっとしたことありました。はい、多分テーマが唐辛子だったのかな。はい、まあそんな感じだったんですけれども、七味に言及したことはなかったですね。はい、で七味唐辛子ってね、なんかのもう歴史はねどのぐらいのものかというと、ね、歴史はね、あの別名ヤゲンボリとも呼ばれるっていうね、まあ、こう手元の資料にあるんですけど、えヤゲンボリって、えってね私思ったんですよ。ヤゲンボリってね、あの浅草にあるんですよ。はい、浅草にあるお店の名前なんですよね。で私ね、あの東京出張とかあるたびにね、あのこのねヤゲンボリのね、あの七味唐辛子をねよく買ってくるんですよ。はい、でこれね、あの何がいいかっていうとね、調合をねいろいろねこうオーダーできるんですね。はい、でオーダーできてね、私も七味唐辛子って辛さも大事ですけど、香りがねすごく好きなので、だからね香りがねすごく出るやつをね多めに入れてもらうんですよね。はい、山椒とかね、はい、で山椒とかね、あとチンピ、チンピっていうのはね、柑橘系のね、まあ、みかんの皮のことなんですけど、その2つをね多めに入れてもらうんですよ。はい、でまあそんな感じでね、あの やってるんですけれどもね、であと唐辛子もねいろいろ選べるんですよ。なんかあのこうしっかりねこうローストした唐辛子とかね、まあ、そういったものも、ね、選べてね、でローストしたね唐辛子でね、なんか辛さがね結構増しますよみたいな感じで言われるんですけど、まあ、それでねその辛さが増したやつも入れてもらうという感じで、ね、ちょっと辛めにね作ってもらいます。はいね、まあ、どうしてねそうするかっていうとね、最初はね辛さ普通でねいつも頼んでたんですよ。でもね辛さをねこう大辛にねお願いするようになった理由はね、なんかねこうあのヤゲンボリのね唐辛子ってこうすごく美味しくて、なんかいっぱいかけてしまうんですよね。いっぱいかけてね、であっという間になくなってしまうので、あのわざとね辛くしてからね、それでね、あのなんでしょう、大事にね食べられるようにって、ね、まあ、そんな風にねやってるところです。はい、まあ、そんな感じでね、ヤゲンボリのね唐辛子、七味唐辛子ね、ものすごく好きなんですけど、はい、もうこれがね、まあ発祥みたいですね。はい、で発祥がね1625年、ね、もう江戸の初期ですよね。での江戸のね両国ヤゲンボリでね、ヤゲンボリ中島っていうところがね創業したらしいんですけど、これがね、まあこう当時のねヤゲンボリってね、あのお医者さんとかねお薬屋さんとか多かったみたいで、なんかね漢方薬をヒントにね、開発したらしいです。はい、でヤゲンボリってね、あの薬のヤゲンボリの漢字が薬に研究の研に掘る、ね、土を掘るとか、ね、言って書くんですけれども、もう薬って書いてあるってことは まさにそうなのかなみたいな感じで思うんですけど、はい、でこうね、お客さんが注文するときにこうあのもうちょっと辛くしてとかね、山椒をたくさん入れてとか、その好みに応じて、であの前からね作ってたみたいです。はい、であのうなぎ屋さんとかでもね使われるみたいなので、だからねこううなぎといえばね山椒ってねいうような、ね、イメージありますけどね、まあ、山椒多めのね七味唐辛子も美味しいのかもしれないですね。はい、で浅草ねうなぎ屋さんね多いですしね、だからね結構ねあの理にかなってる、理にかなってるというか、こう知れば納得っていうね、まあ、そういう感じでねできたみたいです。はい、で、まあ、今はねなんか山椒多めっていうとね、あのちょっと割増料金になるんですよ。ちょっと高いらしいんですけれども、なんかねこう材料費が上がりましたとか言われたんですけど、いやもうそれしょうがないですよねみたいな感じでね、私もこの間ね、行ったんですけれども、まあこのね、もう山椒もね、もう契約農家からね、仕入れてますとかいうことなので、だからねまあなかなかね、まあ値段がねこう上がるのも仕方ないなみたいな感じでね思ってるところです。はい、だからねもう本当ねこうねね、七味唐辛子ってね、あもうそういう始まりだったのかってね、ヤゲンボリ ね、あの好きでよく行くけどね、発祥の地だったのかみたいな感じでね思うところですね。はい、であとはね、ね、あの長野県とかもね結構有名ですよね。長野県も有名ですし、あと、ね、京都とかもね有名ですよ ね 長野県もね、すごくね昔からあるね、播磨屋磯五郎っていうね、これは善光寺ですね、善光寺のね七味唐辛子すごく有名ですし、京都もだってね、あのね 食文化ね、すごく京都歴史が長いので、だからね、あの美味しい七味があるのもね納得ですよね。はい、ね、皆さんどうですかね、七味ね、もしね、何を多めってするとしたら何を多めにしますか。はい、ね、まあ、私はね陳皮とね山椒って言いましたけどね、まあいろいろありますよね、ごまとかね、麻の実とかね、麻の実ってね、でもあれ麻の実多めでって、ね、なんか頼む人大丈夫かなとか思いますけど、ね、まあ、あの食感が好きでとかでねあるんでしょうけどね。はい、なんかずいぶん前にね、あの七味唐辛子の中の麻の実をねこう栽培してね、それでね、あの大麻を栽培して逮捕されたっていう人がね、なんかあのテレビで紹介というか、ね、報道されてましたよ。はい、でね、なんかこう あれからでもね、タイも栽培できるのかなんてね私思ったんですけど、なんかそのテレビではね、あの七味唐辛子の中に入ってる麻の実をこんな風にして、こうやって発芽させて、でそれでこれをこうやって栽培して逮捕されたんですよみたいな感じでね、割とねこう詳しく説明してたんで、あ、結構テレビ詳しく説明するんだなとか思いましたね。あ、ちゃんと覚えてないですけど、 もしねそこでメモを取ってたらね、あの栽培できたかもしれないですよね。まあね、まあ、何でも、ね、報道するっていうのはね、もう大事なことなのかもしれないですけどね、ああそういうことまで報道するんだななんてね思いました。はい、まあでも朝もね大事な農産物ではあるので、だからね、なんだ大麻になるから良くないとかね言うだけじゃなくて、その何でしょう、こう、あそうなのかってね知ってね、こう面白いなって思うことね、それって大事だと思うので、だからナヤラジオでも言ってもいいかもしれませんね。あね、麻の栽培はねこうやったらいいですよということまでは言わないかもしれないですけど、大麻をね、っていうのがねどんな植物でね、そしてね、どんなね特性があってね、そしてねどんな歴史があってね、そしてどんな何でしょう、影響があったのかっていうことをね、フラットにお話するのもねいいのかなと思います。はい、ね、だって農産物ってね、あのなんかヘルシーなイメージがねありますけどね、だけどね、なんかそういうねこう違法な農産物もありますしね、あとねなんかずいぶん前にやりましたけど、タバコね、あの健康にね、あの極めて良くない農産物とかもねあったりするので、ね、そういうのもね、なんかあのどっちの視点からもね、こういろんな視点からこう話す番組であってもいいのかななんて、そんな風に思ってます。はい、ね、別にねこう大麻を、ね、栽培しましょうとか、ね、言うわけないですしね、でねタバコをねこうみんな吸いましょうってね言うわけではないですよ。はい、まあね、あのね、もう成人してる方ならこう自分の判断でということになりますけどね。はい、まあ、そういうことになるのでね、まあね、まあ、ある時、ね、話してもいいのかもしれませんね、歴史とか辿ったらちょっと面白いかもしれません。はい、であとね、そのね麻の実でね思い出したんですけど、あの海外向けのね七味唐辛子ねが、まあ、日本食ブームがねこう欧米でもねこうなブームになってるんですけれどもね、うどんとかね焼き鳥とかねこう結構ね、定番の日本食ありますよ。でそれのね定番の日本食の定番の調味料として、ね、七味唐辛子っていうのは、ね、結構ね結構広がってるんですよ。はい、でそれがね、まあ、さっき話したね麻の実がね入ってないみたいなねいうことがあったりする、入ってたり入ってなかったりなんです。はい、で入ってない代わりに何かを入れるとかね、あとなんかもう完全に麻の実を抜いてますとかいうのがあったりします。はい、でその大麻自体にね、まあ、寛容な国っていうのももちろんあるんですよね。はい、寛容な国ね、大麻ってね日本ではね大麻、ね、所持がね違法とされててね、そして、所持だけじゃなくて、ね、栽培もねもう厳しくね、取り締まられる対象なんですけれども、それがねある程度寛容な国って国によってあるんですよ。はい、厳しく取り締まられてるけど蔓延してますって国もありますよ。それはねそういうところではダメですけど、こう条件付きでねたしなんでいいですよっていう国があったりするんですよね。でそれがね、まあ、オランダとかすごく有名ですけどね。はい、ね、まあ、私もそこで楽しんだわけではないですけどね、そういう国があるんですよ。であとカナダとかね、そういうところでは七味唐辛子ね麻の実が入った状態で売られたりするみたいですけれども、それ以外の国ではねなかなかね麻の実は入ってない状態が多いです。はい、であとはね海外ではね七味唐辛子がね、アルファベットでね七味唐辛子って書かれてるんですけれども、 SB 製のね、七味唐辛子はね、海外ではね七味唐辛子ってなってるんですよ。はい、七味唐辛子だからこうね、あれって七味って読んでたけど本当は七味って読むのが正解なのとか言った人もいるんですけど、そういうわけではなくて海外向けに七味唐辛子って書いてるんですね、はい、アルファベットで、はい、でそれはなんでそう書いたかというと、七味と一味のね、一味唐辛子もあるじゃないですか。でそれの、ね、発音がねこのが紛らわしいのではないかっていうね、流通のね混乱を避けるためにされてるらしいです。まあ確かに日本でもそれありますよね。七と一をね、こう言い間違えるじゃないか、聞き間違えてね、え七時え一時とかね、そういうのありますしね、はい、で七味唐辛子あるとか言ってね、え七味はないけど一味はあるよとかね、やったりとかしてね、でなんかちょっとねこう強調してね喋ることでなんかその混乱を避けるような感じでねやってたりとかしますけど、まあなんかね外国人は特に難しいのかもしれないですね。それに配慮してるのかもしれないです。はい、ちなみになんか自衛隊は1とか7とかをこう聞き間違えないために1をね人って呼んだりとかしますね。はい、で2をね、2はこう何に似てるのかな、はい、ね、何かにこう似てたりするので、ね、2とかね、1とか2とかをこう他の、ね、数字とこう間違えないように、ね、8とかとか間違えるかもしれないじゃないですか、はい、だからねこう人蓋とかね呼んだりしますね。で0はね0とか0とか呼び方がこうね揺らぎがあってはいけないので、丸とか言ったりとかするので、だからなんか自衛隊の人とかがこうお互いに喋ってるのをこう聞いたりするとなんか12時とかいうのね一蓋丸丸時とか言ったりとかするんですよね。はい、ね、ああなるほどねってこうそれでもこう間違えないようにしてるんだなとか思ったりしますね。はい、なんかね自衛隊のねこう装備品とかね、ね一丸式なんとかとかね、まあ、そういう風に言ったりとかするのもなんかその発音の紛らわしさとかからね、をこう防ぐためのものなのかななんて、まあ、そんな風に思ったりとかします。はい、で毎週恒例ね何かの植物ってねこの今日もやっとかないとなと思うんですけれども、はい、唐辛子はね何かの植物って言ってね、これはねナス科の植物です。でナス科の植物でね、で原産はねメキシコあたりですね、今のメキシコあたりで、ここでいろんなねこう昔のね文明が、やってたんですけれども、まあコロンブスがね香辛料を求めて新大陸に行ってそして持ち帰ってきたものなんですけれども、まあね、元々はね胡椒を求めていったんですよね。胡椒を求めていってそして唐辛子を見つけたということなんですけど、まあ、ここでね、さっきお話しした、ね柴崎みゆき先生のね古代マヤアステカ不可思議大全ってね、ここにねなんかね、昔のねその新大陸のメキシコのにもともとあった文明の人たちのその唐辛子のねこういろいろエピソードがあるんですけれども、その中でねなんかねこう私がねこの印象に残ったエピソードねご紹介しますね。それがねトルテカ文明っていうねこう昔にねメキシコあたりにあった文明なんですよ。はい、今はねこのその文明のね痕跡もねなかなかね少なくなってると思うんですけど、もうトルテカ文明のね伝説っていうところにねまあ、いろいろな、まあ、神話みたいなもんですかね、なんかこう昔の言い伝えみたいなのがありますよね。これ日本文明もありますよね。はい、でそこにね唐辛子売りっていうのが出てくるんですよ。でこの唐辛子売りっていうのがねこう悪者なんですよね。こう悪者のね化身でね、そしてその国をねダメにしてやろうというね、いうね、まあ、そういうね悪者の使いがね出てくるんですよ。でそれがね唐辛子売りに変装して、そしてそのね国の偉い人のね、娘さんを騙してやるんだっていうね、そういうね本当に悪いやつですよね。その悪いやつの、ね、の化身が出てくるわけなんですよ。でそれがね唐辛子売りに化けてね、でねどうやってね唐辛子を売るかっていうとね、まあ市場で売るんですけれども、全裸で唐辛子を売るんですよ。はい、全裸でね、なんか神話ってこう結構全裸とかねこうたびたび登場しますけど、なんかこうメキシコでもそうなんですね、トルテカ文明でもそうなんですね。で全裸で唐辛子を売ってて、そしてねそこに偉い人の娘さんがねこう通りかかるわけですよね。はい、でそこにね自分の前を通りかかった時にそのね、悪者の化身ですよ、悪者の化身、テスカトポリカって言うんですけど、そのテスカトポリカはねこう自分自身のねものをねこうすかさずねその娘さんに見せつけるんですよ、これってね。そうするとねその娘さんはね たちまちね、その、悪者の化身ね、テスカトポリカに たちまち恋に落ちまして、ね、でそしてなんかね、もう何もね、もう食べることもできないってね、なってしまうっていうね、まあ、そういう展開なんですよ。なんかもうわけわかんないですよね。
はい、
でそれでなんかね、こうお父さんね、お父さんこう国の偉い人なんですけど、お父さんね、上幕っていうんですけど、その上幕がね、もうそんなにね、好きならね、もうその全裸の唐辛子売りかもしれないけど、もう結婚したらいいってね、結婚させられて、そして、まあ、その後もいろいろ続くんですけど、なんかね、もうそのことによってね、国民のね、不満がね、高まってね、国が大変なことになりましたという、そういう言い伝えがあるわけなんですよ。はい。ね、わけわかんない展開でしょ。なんかね、でもね、この本に書かれてる、昔のね、その、ね、マヤ、アステカのね、伝説ってね、なんかこういうね、なんかこう、なんでそうなるのっていうのばっかりなんですよ。だからね、本当に面白いですよ。はい。まあ、そんな感じでね、まあ、唐辛子ね、昔のね、アステカだけじゃないですね。ね、メキシコの文明に、こう、すごくね、怒りがありますっていうお話なんですけれども、まあね、ちょっとね、この話題でね、終わるのあれなんですけども、そろそろね、農家バー内のね、8周年の話しないといけないんですよ。もうお別れの時間がね、やってきちゃいますからね。はい。農家バー内ね、7月8日にオープンしたんですけれども、7月8日、納屋の日にオープンして、そしてね、7月8日、今度のね、8日でね、8周年になるんですよ。はい、皆さんありがとうございます。で、まあ、なんとかね、ここまでね、8周年やってこれたんですけれども、このね、8周年ね、いろんなね、アーティストさんを呼んでね、そしてね、こう、楽器のね、生演奏とか、まあ、そういうね、あと、アカペラとかね、まあ、そういったね、たくさんのね、音楽イベントをね、皆さんに楽しんでいただきたいなと思ってね、楽しい、イベントご用意しています。はい。ほんとね、いろいろです。まあ、どういうのかというと、まあ、ジャズピアノでしょ、はい、あとアカペラ、そしてね、アコーディオンと、アコーディオン演奏、そしてあとね、ジャズ、ね、まあ、そういう感じでね、ジャズバンド、ね、そんな感じでね、たくさんの、ね、アーティストさんにね、来ていただきます。でこのアコーディオンはね、フォルクローレとのコラボなので、アコーディオンといってもね、こう演奏される音楽は、ね、フォルクローレです、はい、なんかね、なんか面白いでしょ、はい、であとはね、農家バー内でね、こう8周年を記念したいこう記念品とかね、まあ、そういったものもね、プレゼントとかもあったりするので、まあ、だからね、皆さんにね、楽しんでいただけるような、まあ、そんな感じになってます。はい。ね、もともとはね、野菜をね、路上で販売して、そしてそれをね、それと一緒に飲み物も売るみたいな、まあ、そういうね、コンセプトで始めたんですけれども、まあ、実際ね、お店を開いて、そしてこうやってラジオをさせていただいて、そしていろいろな新しいお仕事にもね、どんどん挑戦させていただいております。はい。まあ、そんな感じでね、この 8年間のね、感謝を込めてからね、皆さんをおもてなししたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。はい。まあ、そんな感じでね、お話してきたんですけども、今日はね、七味唐辛子についてね、お話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。もうね、そろそろね、お別れの時間になってきました。はい。今日はね、8周年のお話だけじゃなくてね、ちょっとね、古代文明にもね、触れたりとかしてね、まあ、そんな納屋ラジオでした。はい。というわけで、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バー内の淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。